読書紹介コーナーリブル。啓蟄の時期だって、もう2月は暦の上では立春なんですから。あの、虫のこと意外と好きな私、今日はそんな本をご紹介したいと思います。北森夫のマンボウ昆虫記、ドクトルマンボウ昆虫記です。あの、昆虫記というとファーブルは有名ですよね。あの、フン転がしがいわば逆立ちするような形で自分たちの巣に、あの、餌を転がしていくっていうのは、ファーブルの昆虫記が世に広めて、で、あ、去年見たアニメ映画のミツバチハッチにもその姿が特徴的にアニメで描かれてたもんねと思って、さて今回私は本屋さんでぶらっとこう文庫をね、こうやって、まあ、時々なんか読みたいなと思って見るんですけれども、ファーブルならぬドクトルマンボウの昆虫記をね、見つけたんですよ。まずね、タイトルがいいよ。だって昆虫記って書いてあって、しかもその想定がとってもキュートなんですよ。久邦彦さんの漫画がこう、なんていうのかな、捕虫網を持った男の子がこういろんな蝶々とかね、カブトムシとかね、テントウムシとかね、追っかけてる、イラストがついてるんです。あ、ドクトルマンボウこと北森夫は、大正昭和の歌人斎藤茂吉の次男です。で、東京は青山の農病院で育ち、それはその、母の方の実家だったそうなんですけれども、1960年に夜と霧の隅でで北森夫は芥川賞を取り、そして1958年から59年の間、水産庁の調査船に船医として乗船している中で書いたドクトルマンボウ航海記がベストセラーとなって、とても、今でもね、面白い、週刊誌とか、それから文芸誌にいろんな面白い、コラムを寄せてくれている、作家さんですけれどもね、あの、その人が、とにかくね、文章が面白いんですよ。なんでかって言ったら、多分、非常なる客観の人だと思うんです。あの、主観で、まあ、物書く人はそんなに主観で物を書いてないと思うけど、もうあまりに客観の人なので、読んでて、私ね、本を読んでてこういう文庫とか読んでて笑うってことはなかなかないんですけれども、笑えるんですよね。ちょっと紹介しちゃおうかな。マンボウ思い出を語るの章にあるんですけれども、幼い頃、私の家の隣には広い空き地があった。夏には雑草が生い茂り、キチキチと鳴くバッタが飛び、夕方には銀ヤンマが顔を求めて低く旋回したと。で、中略で、で、しかし私たちは原っぱの隅で女の髪の毛を発掘した。私たちはおぞましい殺人事件を考え、背筋が寒くなった。今考えてみると、どうやらその髪の毛は城の幹に生える毛であったようだ。そういうことをね、こういちいち細かく覚えててね、それでこうやって書いてくれるっていうところとか、まあ、それからあとね、どうやら、九州の、虫の同行者と文通してたみたいなんですよ。で、しかも中学生の頃、中学生の頃文通してたらしいんですけれども、まあ、彼曰く、自分は小学生のような手紙の書き方しか知らなかったので、その、向こうからね、手紙が来た時に始まりに配服って書いてあったのに感動しちゃって、それでおしまいには敬具と書いてあったのに感動して、自分はもっといい言葉書かなきゃいけない、そうしないと大人びた手紙を書かなくちゃバカにされるって思って、配服と敬語そのまま真似するのも嫌なので、配服の代わりに金敬と書き、敬語の代わりに豚朱と記したと書いてあるんです。そしたらその返事がね、前とは違い、前略で始まり早々で終わっている手紙だったんですって。で、また、北森夫さんは、中学生のね、これは大変だと思い、また辞書を引き、今度は休憩啓迫っていう文字を使ったとか、何度もそれでやり取りしたんですが、なんかとにかく、そういう面白おかしく自分のことを、見る目を持ちながらこの昆虫記を書いています。まあ、ドクトルマンボウ昆虫記なかなか面白い。あとね、セミの話とか、いろいろ、ちゃんと調べて、セミが、どんなセミがね、いつ頃鳴くのかとか、そういうことも、書いてあるし、それから時々イラストも載ってたりするので、読み応えがとってもある、昆虫記でありますので、ぜひ、本屋さん単行本新潮文庫で出てますんで、 見て読んでくれたらいいなと思います。それと併用して、イモムシハンドブックっていうのもあるんですけれども、すいません、こんなに虫が好きだからって怖がらないでね。それにはね、イモムシ、いろんな種類の100種類以上のイモムシの写真がたくさん載ってる本があるんですけれども、それもなかなか見応えあるから、これから春になって虫たちがポトポト出てきてもキャッとか言って踏みつぶさないで、よくじっと見ると結構こんにちはとか言ってくれるかもしれないんで、面白がってください。こういう本を見てからボトボト落ちるイモムシ見るとちょっと感じ方変わってくると思うよ。うん、はい、あ、満足。はい、では今日の2曲目。あなたの町のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。浜町の交差点に高文画廊さんという画廊があります。ここは去年、ハローラジオシティで、お散歩してた時に発見したハスの花の、池があるので外に咲いてる、画廊なんですけれども、そこに梅の花があったなと思って、2月は梅の花が咲き始める季節じゃないかと惹かれるように行ってきました。
こんにちは、お久しぶりです。
ちょっとまだ、ね、今サボってる。
ちょうど通りかかったらまた、梅の花が、そうです、綺麗ですね。だんだんこれからですね。お邪魔します。浜町の四季オス橋と新大橋の通りの角にある高文画廊さんです。
だけどね、ここがね、一番日当たりがいいのが
違う。そうですね。
今すっかりね、前が立っちゃった、暖かくなっちゃったけどね、昔は真南だったから、はい、これとこれがなかったんだね、昔、はいはい、もうね、朝8時半、もう日の出から日の入りまで冬ずっと日が当たってね、冬は暖房なしでもね、晴れてる。
暖かいですね、うん、これ梅はポツポツと咲き始め、 それで
前のがね、これが2段、まあ2段目だって、新しいね、今年、去年もうね、でも植木屋さんに頼んどいて植え替えてもらってね、これでね、7、8年経ってんじゃないかって言ってた。それを買ってもらってね、はい、前は白でね、はい、これがまあ2段、一応高文画廊って高文っていうのは梅の木のことらしいんでね、はい、まあ話してるんだけど、
でもちなんでるから ね、
でやっぱりこの季節で落ちて花が咲くって結構みんなね、つぼみ大きくなりましたねとか楽しみにしててね。
そうですよ、
まあ、季節が移るっていうのも悪いことでないんです
、は
い、
すごく。そう、これからだってもうどんどん、
ね、そうですよね、いやいや見ようかもしれないね、今年結構、ずっとみんなね、はい、ついてるからね、はい、2週間ぐらいの間、まあかれこれ1ヶ月ぐらいぼちぼち咲いてるかもしれない
ですよね。2月の終わりぐらいからね、
この端からね。そうで、ここはね、ちょうどね、南でしょ、で後ろをこう壁で北風を防いであげてるからね、なんかね、結構早いのかもしれない、時期的にね、
この壁がね、
もうこっちが、真北の風を防いじゃってるからね、はいはい、で日が当たる南側だけ空いてるから、はい、昔なんかもっとそれがなかったから、はい、もう日がずっと当たってたもんね、
じゃあでもこの梅の木にとっては結構居心地がいいでしょうね。
そうですね、居心地いい。大体結構ここ梅がうまく咲くんだよ、
はい、さすが高文がある。
梅の花、梅の木ですけれども結構あったかそうに咲いてましたよ。いいな、うん、きっと居心地いいんだろうなと思いました。そして高文画廊さんを訪問するのはかれこれ3度目か4度目なんですけれども、4度目にして初めて知ったことがあるんですよ。人と人との会話は奥知れないなと思ったことがあるので、どうぞ。
内職で、
あ、これは大丈夫だ、これは本業、
これは本業。あ、なんかいろいろ、あ、そっか、ね、ご案内を作ってらっしゃるんですか。
そう、うちはね、金属屋なんですよ、はい、祖父の代から、はい、元がね、はい、で人工工業用の、まあ、ちょっと特殊な金合金を作ってるんだけど、はいはい、工業の方もなかな かなか韓国とかいろんなもの難しいんでね、僕は手のこと好きだから教材も始めたの20年ぐらい前からね。で子供たちに、はい、簡単にできる教材を、はい、売ってるんですよ。全国規模で売ってるから結構ヒットにしてね、まあ、いろんなものあるんだけど、はい、これはすごく簡単で紙でね型を切り抜いて、はい、これ僕の手なんだ。
写真を撮った。わあ面白い。
あの子供たちね、あっていうのはまあ、使ってる時でね、はい、鈴の合金って言って、はい、鈴ってあんまご存知ないかな。
鈴、
まあ、うん、あのね一番今で需要があるのブリキの紙の缶詰とか、はい、中の光ってる、はい、そう錆止めに、ね、無害なん で、はい、で低温で溶けるね、
はい、
で、まあ、今はハンダとかハンダも多いんだけど、はい、普通の人だと鈴の、あと昔はね前の人だと知ってるんだけど、あの鈴チューブ、うん、歯磨きなんかの金属チューブって鈴のチューブを作ってたんですね、はいはい、あの柔らかいし無害だし、はい、こう反発力がなくてこう曲げちゃうとそのまま戻らなくてしなっとこう行ってくれるのね、うんうんうん、で温度がね220度ぐらいで溶けるんですよ、はい、鈴自体が、はい、お鍋であのミルクパンだとか、はい、自分家のガスコンロで簡単に、ね、火にかけてくれると溶けちゃうくれるんで、それでじゃあ柔らかいし危険性もないし危なくないんでね、なんか小さな、うん、まあおもしみたいなもんでもいいんだけど、うん、ブローチみたいなもんとかね作ろうっていうキットを、でももう25年ぐらいになるかな。
おお、そうですか。
結構全国規模で売ってますよ。で型がね普通は金属型とか、まあ、特別に作んなきゃならないんですけども、はい、温度が低いんでこうやって紙を切り抜いたものでね、はいはい、間にボール紙とかコルクとか切って隙間に流そうということで、はい、手持ちでそこらにあるもので特殊な道具だとか設備がいらないんで、うんうん、
で自分で好きな
これを作る、ね、あんまり複雑なことはできないけどね、はい、でもこういうものはできる、すごく簡単なもんだよね。こういうのも仮にハートならハートの形をここに切り抜いてね、はい、それで、まあ、流す口をこうつけてあげるんですけども、はい、そうするとこれの厚さで上下をこうやって挟んでしまって、はい、なんかこうくり抜けてるわけね、その格好に自分の好きなイニシャルでも、はい、で上がこう切れてるからそこの間ちょっと、まあ、口を本当はつけてあげればいいんだけど、うん、間から溶けたのをおさじかなんかで吸って、うん、でもすぐ30秒ぐらいでかかる、でこういう形になるわけね、
うん、で冷えるとも
うすぐ瞬間的に冷えますからね、30秒ぐらいでいいし、
ここもなんかちょっと抜けるようになって、
これはね最初から抜いて、こうまずハート型にこう抜いたところに、はい、この鳩の形の切り抜いたのを真ん中に貼っていてあげるわけね、はいはいはい、でそれの考え方はこういうもんでもおはじきみたいなものだから、はい、この形で抜いたものにおはじきを入れといてあげると、
は
い
は
い、
後
で
穴になる、
うん、あの穴になってか最初から入れといてあげれば、はい、これ後でくっつけたんじゃなくてもうこれで挟まっちゃってるわけね、だから結構ね工夫するとねいろんなことが簡単そう
はい、これ写真撮っていいですか。
あ、いいですよ。少し拭いておいてください。なんか。で、同じ考え方でね、パーツを、これはもう1枚ずつこういう平らなパーツ、今の考え方で作ったのを、はい、ハンドでくっつけて箱にしちゃったね。
あ、
ね、なんかちょっとこの、はい、入れて、ね、はい、意外とだからすごく一つずつは簡単なんだけど、うん、でこれよく今ガラスのあのあれでなんかこういうのやる人たちがいるわけ で、
はいはいはい、
でその周りにこれを先作っておいて、はい、今のこれと同じ考え方で枠をこれ作ってあげてね、ちょっとこうやって
ブローチとかね、
ブローチできてね、
ストラップとかね、
うん、何でもできるんですよ。でそれから
お願いがありがとうございます。あ、ギャラリー交番
なんか前の
日はい、いただいていきたい、はい。
わあ、なんか、男の子だったらきっと惹かれるっていうか、まあ女の子もね、多分小学校だったらみんなやりたいと思うような、そういうようなきっとなんですけれども、小学校にも、国分画廊の社長さんは教えに行ってらっしゃるらしいです。いいですね、こんなのが教材にあったらと思いまして、ブログに鈴の工作キットのチラシもアップしますので、ぜひご覧ください。さあ、来月はどこへ行くのかな。 Radio City